こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はあ、ということでね、今日もしたいとね、はい、思いますけれども、ちょうどアカデミアが8月は終わったところで。
そうですね。
テーマはどんな感じだったんでしたっけ？
問いをデザインしていくというテーマなんですね。
はいはいはい。
私たちはこう部下の方に一緒に考えようとか、こういうこと考えてくれないかと言っても、なかなかこう考えてくれてないことがあると。まあ、要するに問いかけてるのに思考が動いてないと。でそこに対して、実はその問いかけの技術というものがあるから、それを使っていこうということと、まあ、そもそも問いかけるってどういうことなのかみたいなお話をしたんです。
ちょうどあのポッドキャストの中でも527回で、問いかけの技術、はい、4つの軸で問いを設計しようという回、ついね、先日といいますか2回前ですかね、
や
ったばかりなんですけどね。
はい、
あれ今言いながらなんですけど、4つの軸って何でしたっけ？
4つの軸は、主語、
主語、
時間、
時間、
あとは抽象度、あとは意図ですね。
ああ、
趣旨とか、この4つの、まあ、軸を使って、例えばあなたっていう主語のところを、例えばチームとしてはみたいにこう変えたり、過去はとかじゃなく未来はに変えてみたり、こうデザインしていくんですね。はい、
なるほど。その問いを作る上でのこう枠組みを教えていただいたわけですよね。
そうですね。
ああ、そうだそうだ。あの回非常にね、勉強になったのに、今言おうと思って言えないというね、お前は何を聞いてるんだというのがちょっとバレてしまいましたが。まあ、そんな中で、今日なんですけども、
はい。
まさにアカデミアのテーマが今の527回、すごく近かったと思うんですけど、そこの中でご質問をいただいたんですが、どうしても答えれなかったので、今日はちょっとその質問をやっていきたいということで、はい、いただいております。ということで、ご紹介していいですか？
はい、お願いします。
参りますね。チームに新しいアイデアや提案を求める場面で、正直ちょっとモヤモヤしています。積極的に意見を広げてくれるメンバーもいれば、それって自分の仕事じゃないですよねという雰囲気で静観しているメンバーもおります。こちらとしてはみんなで一緒に考えていきたいという意図ですが、どうも自分ごとになっていない印象があります。こういう時、そもそも一緒に考える姿勢というのは部下に期待していいものなのか、それとも問いかけや前提の考え方、伝え方を工夫すれば変わるものなのか、どうすれば一体メンバーと同じ目線で考えられる空気を作れるのでしょうか。
はい、
ということではありますが、なかなか難しい。
この人、こう質問がこうある、なんていうのかな、確信を得てる、すごいなと思ったのは最後の一言ですよね。どうすれば同じメンバーと同じ目線で考えられる空気を作るんでしょうかっていう、ここがやっぱりすごいですね。
上に立つ側の方なんですかね、が同じ目線で考えられてないってことを自覚されてるんですかね。
そうそう、これ多くの場合、秋山先生どうしたら社員が経営者目線で考えられるんでしょうかねっていう質問が多いので。
はいはい、ああ、そうそう、自分の方の話なんですね、これは。
で、まさに今この方が言ったように、どうやったらメンバーと同じ目線で考えられる空気を作れるんでしょうかというところだと思うんですよ。で、まず気持ち的に言うと、すごいこう寂しいですよね。一緒に考えたいってこっち思って、で、一緒に考えようぜって言ってこう問いかけたら、これどう思う、分かりませんって言ったり、それ社長が考えることじゃないですかとか言われたりすると、まず何だろう、すごいこうショックというか孤独ですよね。
そうですよね、リーダーからすればそうと思いつつですけど、まあそんなもんだよねっていう、ちょっと割り切ったそんなもんだよね感もあるテーマではありますよね、これって。
例えばですね、タイプによって違うかもしれないけども、本当は自分一人でガンガンやった方が早いのに、みんなを巻き込まなくちゃいけないからって、こう自分がこう降りていったつもりなのに、こうそういう反応だと、なんだだったら俺もう指示命令出すぞみたいな気持ちになってしまう場合もありますよね。
そのパターンはね、経営者に特に多そうで、もうだったらいいよ、管理マネジメントやっていう方に行くと、確かにありそうですね。
はい、そうですね。で、まずこの相手の目線でっていう時に、やっぱり相手の目線だから その4つの軸の前の1つのやつ覚えてます？4つの前に軸を作る前にやることっていうのはポイントでしたよっていうの。
それはね、覚えてますよ。ね。
何ですか？
いやいや、それは皆さんに考えていただいた方がいい気がしますけどね。
はい。
はい。
ですね。まあ、前々回の時は見立てって言い方をしました。
じゃない。はいはいはい。
で、まあ、それをまあ、秋山っぽく言い換えると、うん、観察、ペイアテンションっていうところが、まあ、スタートになりますよっていうことですね。
はいはいはい。
で、つまり、その問いを渡す時に、しっかりと観察して相手がどんな状態かっていうところを見ていくというのがまさに相手目線で立つってところのスタートになってる。
うんうんうん。
例えばその相手がですよ、部下の方がこう未来に対してすごく不安になってそうだという時に、この会社の未来ってどうなったらいいと思う？みたいに書くと考えたくないわけですよ。
はいはい。
でそうすると時間軸っていうのを、今この人は未来に焦点が当てるの辛いんであれば、じゃあ現在を見てもらおうということもできるわけですね。
うんうん。
もしくは過去でもいいわけですよ。
まあ、少なくともじゃあその方の特性的なものとかを捉えてないと、この見立てはできないわけですよね。ペイアテンションか。
そうですね。はい。で、特性もそうだし、その人の状態ですね。
うんうん。
特性という意味においては、なんかこう、うん、そのまずは例えばですよ、なんかこうこの人の場合は質問されるとすぐこう自分がやんなくちゃいけないっていうふうに思いがちだよなみたいな、
うんうんうん、
だとするとこうチームで考えたり顧客目線で問いかけをした方がいい場合もあります。
なるほど。
例えばこれどう思うって言われたら、え、それって答えたら俺がやれってことでしょみたいにこうなってしまう方は、あ、チームとして今抱えている問題はどこだと思うとか、お客さんから見たら何がうちだって足りないのかなみたいな、こう相手がこう考えやすいような問いかけを投げていくってことが一つ大きなポイントかなと思ってます。
テクニック的にはまず そういった考え方があるわけですね、う
ん、はい。
めちゃくちゃさらっとですけど結構高等テクニックな感じしますね、聞いてると。
うんうん。ただこれもですね、こうなんか私たちってこうどうしても考えさせてやり、自分が考えてもらいたいことを考えさせたいので、ちょっとこう直球投げすぎちゃうんですよね、
うんうん、なるほど。
自分ごとにしてほしいと思ったらもっと自分ごとで、お前自分のことだったらどう思うみたいになっちゃう。でそうじゃなくて、いろんな視点から問いかけをすることによって、まあ、最終的に、あ、これって自分たちで考えることなんだなってことを本人がこう掴んでいくようなこう流れを作ってあげたいなと思います。
なるほど。
で、まあ、これは技術なんですね、もちろん、
うんうんうん、
もう一つはやっぱりこうその時のスタンスっていうのが、もう一度自分のことを振り返るっていうところから始めなくちゃいけない。
場を作るリーダー側の話ですか？
そうですね。で、これ一緒に考えてもらいたいじゃないですか、
うんうんうん、
でその時になぜ自分が一緒に考えてもらいたかったんだろうっていうところをやっぱり自分の中でしっかり見ていく必要があるなと思ってます。
一緒に考えるこの人の目的ってことですね。
うん
うん、はい、いろいろありそうですよね。なんか世の中的にそう言われてるからとかっていうところもあれば、
うん、
何ですかね、成長してほしいとか
も、まあ、あるしだろうし、
ナンバー2考えると、うん、ナンバー2に育てていかないと自分もずっと、
うんうん、
自分がやなきゃいけないから脱却できる。
いや、ありますよね。
いろいろありそうですよね、うん。
ですから、まずそこの部分をちゃんと自分が握らないと、そのスタンスが伝わってっちゃうわけですよ。
うんうんうん。
例えば
無意識でね。
そうです。例えば、こう、なんか、自分の、うん、しなくちゃいけないことを手伝わせたいと思ってるって場合もあるかもしれないじゃないですか。
全然ありますよね、正直なとこ言うと。
うんうん、でその時の一緒に考えたいっていうのは、一緒に考えたいになっていないかもなっていうことに立ち返る。
一緒に考えたいっていう問いかけをしてる風ですか、うんうん、お前俺のこの仕事やれよっていうのが本音じゃねえかと。
そうそう。例えば自分で、私がリーダーの私がこれやれって言っちゃうと主体性にならないから、俺もう答え持ってるんだけども言わせて、本人が言ったんだから自分でやるでしょみたいに思ってないかどうかも含めてですね。
ほうほうほう。 これってでも思っちゃう、思って実は思ってるパターンの方が多い気がするんですけど、ここにおいては今回はどういうテーマなんですか。そうなってるとうまくいかないよの方の話ですか。そんなもんだよね人間って方の話ですか。
いや、まずはそんなもんだよねということと、しっかりそれを認めるっていうところがまずスタート。
はいはいはい、
あ、そっかと、あ、俺は一緒に考えたいって言ってるけども実は考えさせたいんだとかね。で、じゃあその後に改めてどうしたいかと決めていく。あ、やっぱり部下たちに考えさせたいから、だから自分は答え言わずに問いかけをしていこうって腹くくるならそれもありなんです。
なるほど、確かに。この辺が目に見えないからこそ意外と自分がなぜそれをしようとしているのか、みんなで考える場を作ろうとしているのかが整理ついてない人が多いってことですか。
そうですね、あの整理ついてない、つまり腹くくれてないというか、決めてないで、あ、なんかやっぱみんなで一緒に考えた方がいいのかなとか、そのふわっとした感じでいくと、向こうとしても相手がふわっとしてるのを見ると、やっぱりこれ無意識レベルなんですが、ビビるんですね。あ、意図が分かんない、この人はなんか俺に考えろと言ってるのか、それとも本当に一緒に考えてほしいと言ってるのかが分からないんです。
あ、これビビるっていうお話もありましたけど、同時に下の立場からするとそれはバレバレである、もう一個ありそうですよね。逆にこっちの方がなんか大体わかるじゃないですか。なんか言ってっけどって、まあ、それはこっちの歪った見方の可能性もありますけど、この辺りはどうですか。
いや、この辺がですね、本当にシビアというか、実はその私たちリーダーは下の人がそれがこう分かってる、バレてるっていうのがあんま分かってないっていうのは実際ありますね。
まあ、まさに裸の王様ってやつですよね。
ですからそれを詰めて、そのじゃあこれを考えてほしい、お前たちに考えてほしいんだっていう考えがいいとか悪いじゃないと思うんですよ。実際に今後の未来のことを考えたら、現場の方から答えを出していくっていう力が必要なんだから、俺から言っちゃいけないっていうのもありじゃないですか。そのパターンでいくならば、その気持ちでこれはみんなの中で考えてもらいたいんだと、で自分は問いかけをしていくから、自分の答えは一個あるんだけども、これが正しいと思わないんで、ちょっとまずはみんなで考えていくっていう時間にしようねと。でそれで答えられなくてもいいんです。ただその意図が伝わって結局出ないかもしれない。ただ部下の方たちにとってそれが何の時間だったかということは共有できるわけです。
なるほど。
それじゃなくて、いや本当にあのこれからはなんかこう若い力の思考が必要なんだと、やっぱり自分だけでは考えちゃいけないから、本当にみんなのアイデアも欲しいんだ、だったらそれも構わないんです。でここでもさっきと同じです。部下の方がそれで何か出てこなかったとしても、あ、この人はこの意図でこの場を作ってるんだということが共有できるだけで、こうその場にいる意味とか意図は分かるということです。
こういうことですね。なので、はい、まあ、まずテクニック論としては527回でもお伝えしたように、その問いかけの技術を駆使した上でどういうふうに見立て、そして問いかけるのかという質問するのかっていう話はありますが、そもそもじゃあみんなで一緒に考えたいというんであれば、それがなぜなんですかを一旦自分に問うと、はい、そしてそこをしっかりと言葉にしてみると意外なことに気づくこともあるので、この辺が要はやろうとしてくるテクニックと、やろうとしている目的とのズレがないのかみたいなチェックをすることが必要だということですかね。
そうですね、まあ、あと最後に、まあ、質問と問いかけの違いみたいなこともあった、話したかもしれませんが、まず問いかけるということは、一つ言えることは時間がかかる、時間をかけるということなので、その場で何かを引き出す、決めるということとはちょっとこうなんだろう、感じが違うってことはやっぱりこう感じ取っていかないと、すぐ何かいい答えを出そうということだと、質問して情報を手に入れるとは違う戦い方っていうか、違う時間帯なんだみたいなところも少しずつ意識していくといいと思います。
いうことですね。このあたりは最近ね、井上先生が場作りについてお話しする機会が増えてて、この間セミナーもね、満員御礼で2回かな埋まってましたけど、ちょっとそのあたりとすごくなんかこう近しい話もありそうですので、またなんか最近やってませんので、久々にね2人でなんかお話ししていただくみたいなのも面白そうですね。
はい、
まあということで今日のところ終わりたいと思います。 ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。